14章、箴言の14章の一節。知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。知恵のある女、まあ、女性は、まあ、女性というのは、その家をある意味任されていて、その家を切り盛りするんですよ。だから、夫が家の頭であるんであれば、妻はその、まあ、手というか足というか、その実際に切り盛りするところ。だから、妻が知恵ある女性であれば、食料や家具にこと書かないんですよ。ちゃんと前もって考えて、買い物したり、掃除したり、それでその家が建てられていくわけですよね。関係もそうですよ。別にその物質的な家を建てるわけじゃなくて。その関係も守られていくわけです。でも、愚かな女性は、その愚かな女性がその家の妻となるんであれば、その手となるんであれば、家事が回れないんですよ。で、愚かっていうのは、箴言で私たち学んできましたけど、資料に書けるんですよ。だから、分別がないというか、その、何が良くて何が悪いのか、何が優先順位が高いのか、低いのかが分からないので、回っていかないんですよ。で、また知恵がないということは、その怠慢だとも学んでいます。だから、本来、ここで勤勉に一生懸命働かないといけないのに、なんか、働くべきところで働かないんですよ。働かなくていいところで、なんか一生懸命になるんですよ。だからその識別ができないって。だから、家が混乱してしまうので、愚かな女性は、この家を壊してしまうというふうに言っています。もちろん、男性はもっとですよ。男性は頭だから、男性がその知恵がなくて愚かであれば、そのもう手足がどんなに一生懸命動いても頭が考えることがおかしければ、意味ないですよ。だから、女性がそうやって言われるんだったら男性はもっとですよ。男性はもっとそのやっぱ神から良いものを受けて、そしてその頭としてどのようにその妻が、女性が家を回していけるかどうかの指針を与える必要がありますよ。御言葉から。二節。まっすぐに歩む者は主を恐れ、曲がって歩む者は主を蔑む。だから主を恐れる者はまっすぐに歩むんですって。で、箴言では、主を恐れることは知識の始まり、また知識の、知恵の始めだというふうに私たち学んでいます。だからもうすべてなんですよ。知恵のまず第一歩目、知恵といえば、知識といえば、まず主を恐れることなんですよ。だから、まっすぐに歩むということは、神に対する正しい知恵によって、歩むし、考えるし、生きるんですよ。また、神に対する正しい知恵によって、歩むし、考えるし、生きるわけです。だから主を恐れることは、この言葉とか、すみません、行動となって、日常生活の中で現れるんですよ。だから本当にその知恵が与えられているのであれば、神に対する正しい知識があって、その信仰とその知識が結びついているのであれば、私たちの日常生活の中で当たり前のように出てくるんですよ。いろんな判断するときに。御言葉で学んだことを考え方の指針にするから。そしたらそのまっすぐに歩むということができるというか、ようになるわけです。必ず実を結ぶんですよ。自分にできるかできないかじゃないですよ。自分の考えが、その、信仰と結び、自分の学んでることが信仰と結びついていて、神が助けてくださるというその信仰のもと歩んでいるんであれば、必ず実が結ばれるんですよ。必ずまっすぐ歩けるんですよ。でもそこでその自分自身のその力を過信したり、その神に対する、過信するってことは神に対する信頼がないってことだから。そうすると自分で一生懸命走ろうとする、歩こうとするんですよ。そうすると曲がってしまうわけです。曲がって歩むものは、その、主を蔑むことになるって。だから、主を恐れないこと、まっすぐに歩まないということは、主を蔑むことなんですよ。だから、反か超かだから、主を恐れているのか、主を蔑んでいるのかって。いや、恐れては、ないけども、蔑んでなんかいませんっていうことはないんですよ。どっちかしかないから。主を恐れないで、主に対して、その、神が願っておられることを、その自分が追求しないってことは、その神が願っておられること、神ご自身を蔑むことになるわけですよ。低く見積もってしまうわけですよ。だからそうやって私たち選択して生きてるんですよ。だから自分のその中にいかになんか罪というか、この悪が住んでるかですよ。だからこれに気がついて、助けてくださいっていうのがクリスチャンライフですよ。そしたらまっすぐに歩むことができるって。だからまっすぐに歩めないことがもちろん悪いんだけども、自分が今まっすぐ歩めてないからといって絶望する必要はないですよ。そこで神に対して助けを求めるというのがまっすぐに歩むということだから。3節。愚か者の口には誇りの若枝がある。 知恵のある者の唇は身を守る。愚か者の口には誇り、もうプライドの和解だがあると。で、和解だっていうのは、別の訳だと杖です。13章前回学びましたの24節、無知を控える者はその子を憎むものであるというふうに言って、その無知というふうに訳されてますけど、ここの、和解だと同じ言葉が使われています、ヘブライ語で。だから、無知と訳されてたり、和解だと訳されてたり、まあ、本来は、杖ですよ。で、この杖というのはどういう杖かというと、その人を叩いて戒めるものの象徴ですよ。だから、愚か者は自分のプライドから、高ぶりから他者を傷つける、痛めつける言葉を口にするんですよ。自分が偉いと思ってるから、自分ができると思ってるから。もしかしたらその言ってることは正しいかもしれないけど、その口のこの強さというか、苦味というか、それが相手をその傷つけてしまうんですよ。そのようにその無知を持った、無知というか、杖を持って叩いてるようなもんだって。愚か者の口は。だ時には、神を攻撃することもありますよ。神を呪うんですよ。あんたはとかって言って。だそしたら、その罰を免れないって。でも、知恵ある者の口は自分の身を守るって。だから自分がその発する言葉、人に対する、また神に対するその言葉によって裁かれることはないから、その言葉でする、自分の口にする言葉で裁かれることはないって。だから、その知恵のある者の唇は身を守るんですよ。本当、口は災いのもとっていうのは本当その通りですよ。人に対してもそうです。神に対してもそうですよ。4節、牛がいなければ貝場桶は綺麗だ。しかし、牛の力によって収穫は多くなる。もう久米島だと分かりやすいですね。東京とかで読んでもよく分かんないかもしれないです。だから、牛のいないところは綺麗だし、また、臭い匂いとかしないんですよ。で、混乱もないし、その手もかからないんですよ。会話置きが綺麗で、そのあれ、毎日掃除するの大変ですよ。牛飼いの人たちとか、もう見てると朝晩、その、ちゃんと掃除するわけじゃないですか。で、すごい時間がかかるんですよ。掃除するだけで。またその、ご飯もあげないといけないから、ご飯あげるのも、その、しかもこの手のひらサイズじゃないじゃないですか、食べるもの、量が。ものすごいその量を食べるわけだから。それをも持ってこないといけないし。牛がいないと、そういう混乱もないし、手もかからないんですよ。楽なんですよ。けど、牛がいると、その牛の力によって収穫が多くなるんですよ。数回しか見たことのないものですけど、大草原の小さな家ね。牛を、チャールズさん、牛だったっけあれ馬だったっけ買ってきて、その、鳴らすんですよ、畑をね。もう自分で、開墾するよりは、牛に引かせて、で、土地を耕していった方が断然早いんですよ。で、収穫も多くなるんですよ。でも牛を飼うには手間がかかるんですよ。で、餌をやる必要があるし、さっきも言った牛舎を掃除して清潔にする必要がありますよ。牛を飼うとその匂いもつきますよ。自分にも周りにも。だから知恵によって生きるっていうのはある意味その牛を飼うような感じなんですよ。手間かかったりするんですよ。御言葉を学んで、神に心を向けて清めてもらう必要があるんですよ。世の中の主流じゃないんですよ。流行りじゃないんですよ。でも、収穫するものは私たちがその知恵によって。愛とか永遠の命なんですよ。私たちその知恵によって生きようとすると、その、簡単に生きられなかったりするんですよ。いろんなその反対にあったりするんですよ。苦しい思いをしたりすることもあるんですよ。だから、知恵のある経験で、経験なクリスチャンというのは、苦しみや困難がないというのは嘘ですよ。幻想ですよ。イエス・キリストを信じてから一度も苦しいこと、困難を味わったことがないというのは、ありえないですよ。困難は来るんですよ、必ず。でもその困難なこと、手間がかかること、その自分のその中に出てくる悪とか罪とか、そのたんびに、やっぱ、手間がかかるんですよ、自分は。またいろんなその苦しみとかは嫌なんですよ。けどその苦しみを通して神を求めるんですよ。で、神がどのような方かってことを知るんですよ。だからその収穫は多いんですよ。大きいんですよ。5節。真実な証人はまやかしを言わない。偽りの証人はまやかしを吹聴する。真実な証人はまやかしを言わない。まあ、それはそうですよ。まやかしっていうのは嘘とか偽りのことだから。もうそのままですよ。でも、偽りの証人はまやかしを吹聴するって。でイエス・キリストを貶め入れようと その証人、証人になった人たちっていうのは、みんな偽りの証人じゃないですか。イエス・キリストが別に悪いことしないのに、この悪いこと言いましたって、神殿壊すって言いましたって。そういうその趣旨とか、文脈とか全部無視して、その悪いように悪いように、その偽りを証言するわけじゃないですか。だから私たち真実を伝えるのか、偽りを伝えるのか、これもまた、はいははい、いいえはいいえですよ。で、一つしかないから、その何か物事に関するその真実っていうのは、まあ、それを伝えていく必要がありますよ。もちろん、愛を持ってね。相手の成長のために。6節。あざける者は知恵を探しても得られない。しかし、悟りのある者は、たやすく知恵を得る。あざける者というのは、知恵を探しても得ることができないって。面白いですね。求めなさいって。そしたら与えられるって約束されてるし、探したら見つかるし、叩いたら開かれるというふうにイエス・キリストはおっしゃってるのに、この蔑む者が、ごめんなさい、あざける者が知恵を探しても得られないんですよ。私たち学びました。前回の箴言の13章の一節、あざける者は叱責を聞かないって。だから御言葉を聞かないんですよ。今しみに耳を傾けないんですよ。そこに心を止めないんですよ。自分が間違っているということを認めて、その正しいところに戻ってこようとしないんですよ。その言葉に耳を傾けないんですよ。だから、どんなに探したとしても、知恵が欲しいなって言ったとしても、結局その知恵の言葉に耳を傾けないので、知恵を探すことができないんですよ。でも悟りのある者はたやすく知恵を得るって。で、知恵によって生きていて、神との健全な関係があるからですよ。神が私のお父さんとなってくださって、私が神の子供となるからですよ。マタイの7章の7節です。こっち出ます。いいですね。新しいシステム。みんなが高校ばっかり見るとね、混乱するから、迷子になるから。でもメモ取っていった方がいいですよ。その、聖書開くことに慣れる必要があるし、でも、やっぱ、なんて言ったかなとか、マタイの何章よとかって言って、迷子になるよりは出そうかなと思いました。せっかくあるしね。で、見やすくなってると思うので。マタイの7章7節、求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは、それを得て、探すものは見つけ出して、叩くものには開かれるって、それがイエス・キリストの私たちに対する約束ですよ。それは、お父さんが、天のお父さんがいい方だからだって。だから悟りのある者、神とのその健全な関係を保つ者には、このような祝福が与えられるんですよ。だから容易に知識を、また知恵を得ることができるんですよ。7節。愚かな者の前を離れされ、知識の言葉はそこにはない。愚か者の前には、その知識の言葉っていうのはないんですって。だから、私たちのその友達を選ぶ基準ですよ。誰とどのようにして付き合うのか。そこに知恵の言葉があるのか。その人の口から知恵の言葉が出てくるのか、出てこないのか。もちろん、イエス・キリストを信じる者たちだけと付き合えと言ってるわけじゃないんですよ。聖書はそんなこと一言も言ってないから。パウロも、また出てきますけど、第一コリントの15章の33節で、思い違いをしていけないって、友達が悪かったら良い習慣が損なわれるって、そう言ってますよ。けども、その誰とも付き合うなって、それキリストを信じてない人たちと付き合うなとは言ってないんですよ。そしたら私たちこの世界から出ていかないといけなくなるって、パウロは言ってますよ。でも、どれだけのその時間を、その誰と過ごすのかというのは、とても大切です。そこに知恵の言葉があるか、知識の言葉があるかないかというのは、私たちがその知恵から、また知識から得る、その利益が、を受けることができるかできないかという、ある意味死活問題なんですよ。私たちの魂にとって、霊にとって。気をつけてるつもりだけども、聞いてないつもりだけども、いろんなその言葉が聞こえてきて、いろんな考え方が入ってきて、あ、この人はこういうふうに言ってる。あの人はこういうふうに言ってる。じゃあ私はこういうふうに思ってるから、あの人よりは私はマシだとかって言って、その神の基準じゃなくて、人の基準に合わせるようになってくるんですよ。だから、知恵の言葉にそこにその知恵の言葉がないんであれば、その前から離れ去る必要があります。離れ去れてるのはそのさっきも何度も言いますけど、さっきも言いましたけど、その付き合うなと言ってるわけじゃなくてですよ。長い時間そこで時間を過ごすなってことですよ。 自分の考えも、自分の行動も、自分の言葉も、考え方も、その、取って代わられる前に、その前に、その、知恵のないところから、知識のないところから、離れ去りなさいって。仮説。利口な者は自分の知恵で、自分の道をわきまえ、愚かな者は自分の愚かさで自分を欺く。利口な者というのは、その知恵に従って、思慮深く考えるんですよ。だから、自分が歩んでいる道が、どんな道なのか、そしてその行き着く先はどこなのか、知ってるんですよ。だからわきまえるということはその知ってるってことだから。でも、愚かな者は、その自分の愚かさで自分を欺くって、つまり知恵に従わないで、思慮深く考えないから、これがいいだろうって、もうその瞬間に考えるんですよ。なんか、自分の感情の赴くままを選択するんですよ。思慮深くないんですよ。これどうなるんだろう。このから先、これを言ってしまったら相手はどのように受け取るだろうか。これをやってしまったら、その後どうなるんだろうか。そういうことを考えないんですよ。自分の道を知ってると自分で自分を欺いてるんですよ。9節。財家のための生贄は愚か者をあざけり。正しい者の間には恩恵がある。財家のための生贄は愚か者をあざけるというふうに私の訳ではそうなってますけども、新しい訳とかだと愚かな者は罪の償いをあざけるって。また罪を償うとか、自分の罪を認めてその罪を許していただくためにその神に許しを請うみたいな悔い改めるとかそれをバカにするって愚か者はね神を恐れないので罪を軽く見積もってしまうんですよだから罪を軽く見積もるのでまあ、こんなんみんなやってるやんって。このぐらいやったとしても、また後で、ちゃんとやればいいからとか、すぐ立ち直ることができるとか。だから、その、御言葉を聞いても、心で受け取らないんですよ。だから自分も戒められないし、他の人を戒めることもできないんですよ。だ罪というのは、引き合わないんですよ。罪の報酬は死で。死というのはその神との関係をその永遠に断絶するものだから。もちろんそのイエス・キリストを信じる信仰によってその全てをイエス・キリストは贖ってくださったんです。だから私たちはその永遠の命を得てるんです。ありがたいことに。でもその毎回私たちそのイエス・キリストを信じた後もこの肉を着ていてその罪の性質を持っているのでその罪に引っ張られていくんですよ。自分でやりたくないと思っているその悪を行ってしまうんですよ。そういうもんですよ。でそのたんびに、その更新の洗いを持って、その聖霊によって私は更新をの洗い、更新、リニューアルされて、毎回新しくされていきながら、私たちはその救いというものを達成するんですよ。救いを得るんですよ。でそういうその毎日の積み重ねがなかったら、もう怖いですよ、この地上を去るときに。自分がどうなるか、その、反か超かっていう世界だってことは分かってるし、でも自分のその歩みというのを振り返ったところで、その、確信がないんですよ。金銀宝石で建てるのであれば、その人のその建物は建てたものは火を通っても、火のその試練を通してもその焼けて落ちないって。でも、木草藁で建てるんだったら、だからその毎日、神との関係の中で生きるとか、悔い改めるとか、更新の洗いを持ってそのメンテナンスをするとかそういうのをやってなかったら、その建物は全部なくなっちゃうんですよ。火で焼けて。でもその人は命からがら助かるって。だから救いというのは信仰によるんですよ。信じたら救いが与えられるんですよ。行いじゃないんですよ。けど、その後、その信仰に基づいて、つまり知識と信仰に基づいて、その、どれだけ行ったかというのは、私たちがその、建物を建てるように、各人の働きは明瞭だって、分かりやすくなるって。神の国で受ける報いもあるし、この地上を去るときに、その確信を持って神を褒めたたえながら、その、この地上を後にしたいですよ、私は。罪を軽く見積もってはならないですよ。だって、私が罪から、贖われるために、私の罪を許していただくために、イエス・キリストの命がかけられなければならなかったんですよ。 イエス・キリストはゲッセマネの園で祈ったんですよ。十字架にかかる前の日に、前の夜に。この汗が、血の汗が出てくるぐらい。恐ろしいほどのその恐怖っていうか、この苦しみをイエス・キリストは分かってたから、神から断絶されるという、ずっと常にその彼は正しい、イエス・キリストは正しい方で、罪を犯したことがないから、神とのその、ものすごい関係、太いパイプで繋がってるんですよ。毎回祈って毎回、その神に求めたら、何でも神が与えてくださるという、そのような、その、肉を、この肉体を着ながら、この関係が、完璧な関係が保たれてたわけですよ。でもそれが切れるんですよ。それが恐ろしいんですよ。別に死ぬことが怖いとかじゃないんですよ、イエス・キリストの場合。でも神とのその、神と断絶されるっていうのが恐ろしかったんですよ。嫌だったんですよ。神との関係が死ぬのが。それで求めたんですよね。もしこの杯を私が飲まないで済むんだったら、どうぞこの杯を私から取り除けてくださいって。杯っていうのは十字架にかかって死ぬってことですよ。つまり私の罪を負って、私たちの罪を負って、私たちの罰を代わりに受けて、十字架で、その苦しんで、私の代わりに罰を受けて、その神からその断絶されるという3日間。それが嫌だったので、もし他に道があるんであれば、その他の道を持って人を救うっていうことをしてくれませんかねって、イエス・キリストはお願いしたんですよ、神に。でも神はその願いを3回祈りましたけど、イエス・キリスト。3回とも、ノーって言いましたよ。イエス・キリストが十字架にかからなければ、私の罪は許されないものだったんですよ。動物とか、他のイエス・キリストの命以外のもので、私の罪は贖われないから、イエス・キリストは十字架にかかられたんですよ。イエス・キリストの命がかからないと、イエス・キリストの命と私の罪っていうのが同じぐらいのその価値なんで、価値というか、罪の方は悪い方ですけど。私のが罪に埋もれて、そこからその救われないといけないんですけど、その救われるために、その対価が支払われるわけじゃないですか。それで私が自由になるわけだから。で、その対価というのはイエス・キリストの命だったんですよ。もし別のもので代用できるんだったら、神は喜んでイエス・キリストのその十字架を、またイエス・キリストのこの願いを聞いてましたよ。そして別のもので埋め合わせしてたはずですよ。100頭の牛とか。でもイエス・キリストの命でしか私が犯してきたその罪々というのは、私の罪というのは一つでもですよ。贖われなかったんですよ。だから罪を軽く見てはいけないんですよ。罪を軽く見るということは、イエス・キリストの命を軽く見るということですよ。イエス・キリストの命がかけられなければ私の罪は許されなかったんですよ。罪というのはそのようなものですよ。だから、どんな努力をしてでも、どんなその、時間を惜しまなくても、時間がかかったとしても、手間がかかったとしても、自分の中で、もう罪から身を避けるべきですよ。でもありがたいことに、その後、またその失敗したとしても、イエス・キリストのその命がかけられているので、私の罪は許されるんですよ。その許しを、毎度毎度受け取りに行くことができるんですよ。正しいものの間には、恩恵があるって。神から、その恩恵という言葉は、好意を受けるとか、受容されるっていう、別の訳もあります。だから、正しいものには、正しいものとイエス・キリストを信じたら、義と認められるわけでしょ？罪、その、正しいと認められるわけだから。その人たちには、罪から贖われ、そこから救われ、正しい義とされ、神の子供とされるって。もう本当に、もう、十分すぎるというか、もう、考えることもできないくらいの恩恵、恵みですよ。神から与えられるものというのは。十節。心がその人自身の苦しみを知っている。その喜びにも他のものによ、ほこな、ごめんなさい。他のものは預かれない。人それぞれに心の苦しみがあるって。でも、他の人の心の苦しみを完全に知ることはできないんですよ。同情することはできるんですよ。ああ、かわいそうにって。でも本当にその同じその体験をしたとしてもですよ。同じシチュエーションで。でもやっぱ違うんですよ、人って。受け取り方って。だから本当の意味でその人の苦しみということを知ることできないんですよ。ヨブの友達たちもそうだったじゃないですか。ヨブの苦しみを本当に理解できなかったんですよ。また喜びも同じだって。 苦しみと同じで他の人の喜びも完全に知ることはできないって、まあ、こっちの方がその、文脈を抑えた訳なのかなというふうに思います。私たちに与えられる喜びっていうのは、許されたことの喜びですよ。神との関係ですよ。だから、どれだけそのイエス・キリストに会って許されるのが素晴らしいことなのか、喜ばしいことなのか。これ、どんなに私の話を聞いたとしても、私のこの喜びっていうのは皆さん体験というか、その皆さんは 100% 理解できないんですよ。皆さんのその救われたことの喜びを聞いても私 100% 理解できないんですよ。まして、聖書に書いてあるその救いの喜びというのを聞いたとしても、それを 100% 理解することはできないんですよ。体験しないと自分が。自分が本当に許されたということをその体験しないと、神の前にありがとうございますって万歳っていうふうに言えるほど、その自分の生活、自分の考え方、自分の生き方が変わるような、その体験をするんですよ。本当に。本当にするんですよ。なんか、霊的にみたいな、そういうのじゃないんですよ。そういうのじゃなくて、本当に心から、私のこの考えとか、私のその、もう、存在全部が変わるほどの、喜びが与えられるんですよ。で、これを、毎度毎度、毎日毎日体験することができるんですよ。神は皆さんに、一人一人に、この許しを、救われることの喜びを、味わってほしいんですよ。許されていることの感謝を味わってほしいんですよ。私ももっと知りたいですよ。だから自分が体験を通して知るまでは完全にはわからないですよ。でも神もイエス・キリストも私の苦しみや私の喜び全てを知ってくださっているんですよ。それはありがたいことですよ。ヘブルの4章の12節と13節前に出ます。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに刺し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。神は私の喜びも知ってるし、私の苦しみも知ってるんですよ。またその続きですけど、ヘブルの4章の15節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。だから私たちのその弱さ、私たちの苦しみ全部知ってるんですよ。100% 私のことを同情できるような方なんですよ。イエス・キリストという方は。だから、ジロさんにはわからないよって。そういうことはたくさんあると思います。私には分からないですよ、皆さんの痛みは。でもイエス・キリストが知ってるんですよ。私の痛みも皆さんには分からないかもしれないですよ。でもイエス・キリストが知ってるんですよ。同じようなその状況だったとしても、その私の痛みはその人には分からないかもしれないですよ。誰も理解してくれないかもしれないですよ。でもイエス・キリストは知ってるんですよ。神は知ってるんですよ。そのイエス・キリストが私と神の間に立ってくださって、私を憐れんでくださるように、私に恵みを施してくださるように、その取りなしてくださるんですよ。仲介してくださるんですよ。私たちに与えられているイエス・キリストという方は、私たちを愛して私たちに恵みを注いでくださる神という方は、このような方ですよ。私のことを全部理解してくださってるんですよ。私のことを全部知ってくださってるんですよ。だからこの方に私たちに望みをかけて、神に、またイエス・キリストに求めるわけです。11節。悪者の家は滅ぼされ、正しい者の天幕は栄える。悪者の家はもう滅ぼされるって、結局残るものはないって。でも正しい者の天幕は栄えるって。だから正しい者は家なのに、正しい者はテントなんですよ。天幕だから。だから悪い者は正しい者のテントを見て、こんなちっぽけな、その家に、こんなちっぽけな、成功に、こんなちっぽけな、なんか、経済的なものに、を、しか持ってないなんてって。もしかしたら馬鹿にするかもしれないですよ。でも正しいもののテントは悪者の家よりも栄えるんですよ。イエス・キリストは私たちのために、正しいもののために、正しいとされたもののために、マンションを、家を備えてくださるって。そしたらそのテントが悪者の家よりも栄えてるんであれば、 その私たちのためにイエス・キリストが用意してくださっている家は、次の世界で、もっと、もっと、比較にならないぐらい、栄光に満ちているものであるはずですよ。十二節。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。まっすぐに見えるんだけども、まっすぐでないんですよ。だから人の視点と神の視点は違うし、自分が考えて、私が考えている正しさと神が考えている正しさっていうのは違うんですよ。だから知識と知恵によらなければ神の視点に立つことはできないんですよ。往々にして、私が神の基準、ごめんなさい、神の視点を失ってしまうのは、私に永遠の視点が失われるからです。神は永遠の視点を持って私を救うために、苦しみとか、喜びとか、楽しいこととか、辛いこととかを神、私に、が経験することを許可されるんですよ。でも見えないんですよ、私には。目の前のことばっかりしか見えなくて、目の前のことで嬉しい、目の前のことで苦しい、だから嫌だとか、だから嬉しいとか、そんな感じで考えちゃうんですよ。でも神はその永遠に、私が終わりの日に蘇って、永遠の命を受けるという、そのピンポイントでそこを見てるんですよ。だって、そこが一番の祝福だから。そこのために神は導いておられるわけです。だから、まっすぐに見えてしまうというのは、これは嘘ですよ。だから本当は悪というのは、その偽りの塊ですよ。これが素晴らしい、あれが素晴らしい、その神が考えておられるその永遠の視点と全く違うものを、この私たちに与えてくるわけですよ。あんな誰でもやってるし、嘘なんかつくだろうって。できるだけ多くの人とその付き合った方がいいし、結婚する前に楽しいことやってた方がいいよ、とか。お金持ってないとダメだよ、とか。あ、みんなやってるよ、とか。そうやってその、それが正しいように見えるんですよ。それがその自分のためにも、周りの人たちのためにも、なんか役に立つように見えてしまうんですよ。でも神の言葉は、聖書はそう言ってなかったりするんですよ。悪というのは、偽りですよ。私たちをその正しい、そのところから、神が見ておられるそのところから、私たちのその視点を、考えを逸らすんですよ。まっすぐに見えるけども、まっすぐでないもの、曲がっているものの終わりは死だって。マタイの7章、13節と14節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものは、ものが多いのです。命に至る門は、なんと狭く、その道も、なんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものは、わずかです。何がまっすぐなのか。本当にその御言葉に照らし合わせてよく考えて思慮深くある必要がありますよ。思慮深くあるということは知恵のあるということですよ。イエス・キリストからイエス・キリストの首輝きを追って学ぶ必要がありますよ。そこには平安があるって。その歩みを私たち学ぶ必要があります。13節と、あ、ごめんなさい、13節。笑うときにも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなる。笑いの中にも痛みがあるって。笑ってるんだけども、でもその笑顔の裏に何があるか私たちはわからないんですよ。笑顔の裏に心が痛んでるかもしれないですよ。特にその日本人というか私もそうなんですけど、その心の痛みがあるときに、心に痛みがあればあるほど、その笑顔で取り繕ろうとするんですよ。誰にも、この自分の心の痛みを悟られまいって言って、なんか、良かれと思って、他の人に迷惑かけないとかっていう、わけのわからないその考え方で、自分のその痛みというか、心の中にあるものというのを隠すんですよ。笑顔でしかも。でもそれは何の解決にもならないし、その心の痛みから救われるということには決してならないですよ。だから神の前に、本当にその信頼できる、その信仰のメンターであったり、なんていうのかな、導いてくれる人であったり、そして信仰の友と分かち合って祈るということは本当に大切ですよ。大且夫じゃないから。笑顔では何も解決しないから。ポジティブ、ポジティブとか、ポジティブでいいんだったら、はい。何も解決しないんですよ。本当に自分のこの問題、苦しいことを神の前に持っていかなければ解決しないんですよ。喜びも悲しみも、喜びもその時の悲しみとなり得るんですよ。この地上での喜びというのは必ずしも全て次の世界につながるわけじゃないです。でも神が 与えてくださるというのは喜びがあるんですよ。神が与えてくださる喜びが。愛というのは、先頭バッターはトップバッター、愛のその性質の一番最初に出てくるのは、愛は喜びなんですよ。その喜びというのは永遠につながるんですよ。だから御霊の実を、愛の実を結ぶときに、私たちがその得られる、この私たちに与えられる喜びというのは、この地上だけじゃなくて永遠に向かってその喜びというのを永続するんですよ。だからその喜びは本物の喜びですよ。私は何を喜びとするかですよ。目の前のことの永遠に続かないことをずっとその追い求めて、嬉しい嬉しい楽しい楽しいって言ってるのか、それとも本当にその永続するもの、神の世界に持っていくことができるもの、神との関係、許されたこと、愛するということ、その神の愛をもっともっとその受け取るということ、その喜びを私が求めるかですよ。14節も同じようなことが書いてあります。心の堕落しているものは自分の道に甘んじる、善良な人は彼から離れる。別の訳だと14節下の方に私の聖書に書いてあるんですけど、心の堕落しているものは自分の生活に満足し、善良な人は彼自身に満足する。新しいその訳は2017年度版の新改訳はこれを採用してますね、別訳を。で、何に満足するかですよ。心の堕落しているもの、新しい訳だと心の不埒なものってなってます不埒なものってヘブライ語を見てみると、スグという言葉なんですけど、それはその不信仰とか、忠誠心がないとか、信頼できない人のことを、この心の堕落しているもの、もしくは心の不埒なものというふうに、その言葉が使われています。そういうふうに訳されています。また、英語を見てみると、この心の堕落している人、心の不埒な人、不信仰なもの、忠実心のないもの、信頼できないものではなくて、バックスライダーって、バックスライドっていうのは、後ろにこのズルズルズルズルスライドしていくっていう、ザーって。つまり、その、正しいところに行ったとしても、すぐにこの悪いところに戻っちゃうって、スライドして。せっかく上に登ったのに、滑り台で降りてくるみたいな。しかも、バックスライダーなので、で、スライドするってことは、何の、滑るっていうのは、何のあの力もいらないんですよ。滑り台で、たまに滑らない滑り台ありますよね。必死こいてこうやってこがないと下に行けないのがあるんですけど、でも普通滑り台っていうのは何の努力もしないでそのままスーッとその下まで行くんですよ。だからバックスライダーっていうのは、心の堕落している人たちというのは、そうやってその自分の悪い生活に簡単にもういとも簡単にその進んでいく、スライドしていく、滑り落ちていく。で、そのような、ニュアンスです。何の葛藤もなく悪い生活に戻っていくっていうか。そういう人たちっていうのは、特に自分の生活に満足してるって。自分の道の身で満たされるって。自分の歩みで考えがいっぱいで満足してるんですよ。だって肉がずっと満足してるから。だから嬉しいんですよ。自分の肉は満足するんですよ。自分の霊は全く満足しないですけど。そういう生き方は。でも善良なものは彼自身に満足するって。だからなぜ、意訳、例えば、英語のニューキングジェームスバージョンとか、そういうのを見てみると、自分の歩みで考えがいっぱいだって。ごめんなさい。違うメモを見ました、ニューキングジェームスバージョンだと、上からのもので満足するって。これ、意訳です、完全に。でもその、彼自身に満足する、彼自身の生き方、生活に満足するっていうのは、正しいものだから神との関係があるんですよ、そこに。で、神からその良いものを受け取る。神に願って、神から良いものを与えていただく。自分の弱さや自分の罪を認めて、神に許してもらう。神にその弱さを補ってもらう。で、そのようなその生活に満足するんですよ。だから神を信頼するから、その自分の生活に満足できるんですよ。また神が与えてくださるその良い身で満ちるからね。たくさん持つことができるから。神との関係の中で喜びとか。だから、その満足するって。15節。わきまえのないものは何でも言われたことを信じ、利口なものは自分の歩みをわきまえる。だからわきまえのないもの、シンプルっていうふうに英語では訳されてますね。The simple。わきまえのないものというのは言われたことを何でも信じるんですって。だからわきまえるってことは真実と嘘を識別するってことですよ。何が本当なのか、何が本当じゃないのか、御言葉に照らし合わせてどうなのか、何でもその人が言ったことを全部その鵜呑みにするのはわきまえることができないものだって。エヴァは蛇の言葉が嘘であることを識別することができなかったんですよ。 神の言葉が、もちろんそのアダムがちょっと、死んだらまずいからとかっていうふうに変えちゃったんだけど、でも識別できなかったんですよ。だから本物に触れていないと、もしくは本物に触れ続けていないと、偽物を識別することなんかできないんですよ。神の言葉を学んでいなければ、神の言葉を自分の心に入れてなければ、その嘘の言葉を聞いたときに識別することは絶対にできないんですよ。鳩のように素直で、蛇のように悟くある必要があるのは、それはもう本当にその、いろんな人たちがいるから、周りに。いろんな価値観があって。で、それでもいいじゃないかって言ってくる人たちがいるから。でも本物に触れていると識別できるんですよ。ベレアの人々は熱心に御言葉を聞いて、その本当にそのパウロが教えているのが本当かどうかということをその調べたって熱心に。毎日調べたってありますよ。使徒の17章です。こちらに出てこないです。また、そのピリピの一章の9節、これも出てこないですけど、には、その互いに対するその愛という、お互いに対する愛というのは、真の知識とあらゆる識別力によって豊かにされるってピリピの一章に書いてあります。9節に。だから本当にその良いものを悪いものを識別するようになると、私自身のその神に対する信仰が増し加えられるし、またお互いに対する愛が増し加えられるんですよ。わきまいがあるんであれば。でもわきまいがなければ、何でもかんでも言われたことを信じるから、そこには混乱しかないんですよ。16節。知恵のある者は用心深くて悪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信が強い。知恵のある者。彼らはその用心深くて悪を避けるって。悪に対して自分の力を過信することもないんですよ。俺はこんな悪いことしねえとかって言って、その悪い人たちの中に入っていっても、悪いその状況の中に入っていっても、悪いところに自分が行ったとしても自分の身を置いても、俺は誘惑されないとかって言ってたら、それは知恵のあるものじゃないんですよ。また、その私が救われたかどうか、私のその神の、霊がどれだけ強いかどうか試してみようとかって言って、じゃあその占い師のところに行って、なんかこの対決しようみたいな、そんなこと絶対にしないんですよ。知恵のある者は悪に対して自分の力を過信することもしないし、試すこともしませんよ。そこから離れるんですよ。知恵のある者は。聖書はその悪から、罪から離れなさいと言ってますよ。そこに行って対決しろとか言ってないですよ。神の力にやってみたいな。キリストのみんなにやってとかっていろんなとこ行って。それを、そういう生き方じゃないんですよ。私たちの生き方っていうのは。愚かな者は怒りやすいって。自分のことをその自制することができないし、自制もしないんですよ。感情にコントロールされるから。また自信が強いって。大丈夫じゃないのに、大丈夫だっていうことは、自信があるってことなんですよ。別に神に頼らなくても、私大丈夫ですとかって言ってるのが、自信があるということですよ。自分のことを、人に祈ってもらわないっていうことも、もう自信があるのか何なのか分からないですけども。でもやっぱこの自分のこの苦しいところを自分のメンターであったり信仰の友に分かち合って一緒に祈ってもらって、その神が本当にしてくださることをその待ち望みながら信仰を励ましてもらうっていうのはすごく健全だし知恵のあることですよ。でも本当おすすめしますよ。一緒に祈り合うということ。自分のことを。他の人の第三者のことを祈ることももちろん必要ですけど、自分のことをまず祈ってもらわないと。神を信頼する信仰が私たち必要ですよ。じゃないと愚かなものになっちゃいますよ。17節。短気なものは愚かなことをする。悪を企むものは憎まれる。ヘブライ語の直訳を見てみると、短気なものっていうのは、この鼻腔の短いものっていうんですね。鼻腔。鼻の短いものっていうか。すぐにハーンって鼻息が出るんですよ。そういう感じです。だから、鼻腔の短いもの、鼻の短いものは短気だって。は起こりやすいって。また、愚かなことをするって。この16節にも書いてありましたね。悪を企む者は憎まれるって。それはそうです。悪を企む者に愛はないし、信頼することできないから。だから、憎まれます。18節。わきまえのない者は愚かさを受け継ぎ、利口な者は知識の冠をかぶる。何を受け継ぐかですよ。わきまえのないものは愚かさを受け継ぐって。だって、知恵を拒絶するから。いりませんって言ってるから。聞く耳を持たないわけだから。でも、利口なものには、その知識の冠 が与えられて、その知識の冠を被ることになるって。本当にその神を、に、その教えてくださいというものには、神がその知識を与え、知恵を与えてくださって、信仰を励まして、悟りを与えて、賢くしてくださるんですよ。霊的な言葉に関して。私たちに全てのものを、必要なものを与えてくださいますよ。19節。悪人は良い人の前で、悪者は正しい人の門のところで身をかがめる。悪は、その正しさ義の前で必ずひれ伏すことになるって。今はそう見えないかもしれないけども、でも悪が義を治めるということは決してないんですよ。逆なんですよ。義が悪を治めるというか、その義が立つんですよ。治める側に立つのは正しさなんですよ。正義は勝つじゃないけど。だから本当にその神の与える、神の持っておられるその義というのは、そのようなものですよ。私たち信仰によってその義が与えられてるんですよ。いや、本当に素晴らしいですよ。この知識が私たちに与えられて、信仰が与えられて、その義とされたものとして歩むことができる、その知恵を与えてくださるというのは、本当にありがたいことですよ。20節。貧しい者はその隣人にさえ憎まれるが、富む者を愛する人は多い。まあ、客観的な事実ですね。貧しい者は憎まれて、富む者を多くの人が愛するって。理由はどうであれね。お金持ってる人の下にみんな集まりますよ。なんか欲しいから。客観的なこととして。もちろんその別の解釈で言えば、知恵のあるものというのは、勤勉なものだから、その富む者というふうにも考えられることはできるんですけど、おそらくこの箇所は、その客観的に、一般論として、その貧しい者は憎まれて、なんか疎まれるとか、来んじゃねえよみたいな。でも、そのお金持ってる人には、なんかみんな尻尾振るみたいな。そういうふうになってしまうって。でも、21節。自分の隣人を蔑む人は罪人。貧しい者を憐れむ人は幸いだって。だから自分のその隣人、自分の周りにいる人たちが何であったとしても、蔑んでしまうんであればそれは罪だって。イエス・キリストは自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいって、そうおっしゃいました、はっきりと。貧しい者を憐れむというのは、さっきその20節にあったように一般的に貧しい者は疎まれたり嫌われたり憎まれたりするんですけど。でも、その貧しい者を憐れむんですよ。イエス・キリストが私を憐れんでくださったみたいに、私イエス・キリストの前にものすごい貧しいんですよ。当然経済的にもイエス・キリストに比べたら貧しいし、イエス・キリストすべて持っておられるから。霊的にはものすごい貧しいものですよ。どうしようもない罪人で神に敵対してたんですよ。それはご自分の命をかけて私をあがなってくださるような憐れみを持って、愛を持って私に仕えてくださったんですよ。だから、その貧しい者を憐れむというのは、貧しい、その人たちを上から目線じゃないですよ。しょうがねえなって。もうなんでわかんねえんだ。なんでこんなもんも持ってねえんだとか、そんな感じで使えるんじゃなくて、その自分がその使えるしもべとなって、この人に使えて憐れんで、そしてその人の成長を助けるんですよ。イエス・キリストがそう私にしてくださったわけじゃないですか。一般論では、貧しい者は疎まれるかもしれないし、嫌われるかもしれないし、もしかしたらその憎まれるかもしれないけど。でも、隣人を愛さないんだったら、憐れまないんだったら、蔑むんだったら、それは罪だって。22節。悪を企む者は迷い出るではないか。善を図る者には恵みと誠がある。悪を企む者。もちろん悪を行うことは当然悪いことですよ。でも、悪を企むことも悪いんですよ、十分。だ頭の中で悪を考えること自体がもう悪いんですよ。だって心にあるものがそれが外に出て人を汚すんですよ。心にもないことを言うことは絶対にできません。心にもないこととかって言ったらもうそこで突っ込んでください。あんた考えてただろうって。心にもないことを言えるんですかあなたはって。頭と口、心とその脳は直結してないんですかって。迷い出てしまうって。迷い出るというのは、道に迷うとか、道を間違えるとか、道を逸れるとか、堕落するってことですよ。でも、善を図るもの、つまり考えるものは、恵みと誠があるって。この恵みって訳されているところは、ヘセドって言葉なので、寛容とか親切とか、そういう、まあ、好意とか、神からね、そういうものを受け取るって。23節。すべての勤労には利益がある。おしゃべりは欠陥を招くだけだ。勤労には利益があるんですって。 もしかしたらすぐに利益を得られないかもしれないけども、必ずすべての勤労には利益があると。でもおしゃべりというのは、欠損を招くだけだって。何の音だ？あ、これか。おしゃべりっていうのは、英語だとアイドルチャッターってなって、アイドルっていうのはあの、車のアイドリングですよ。前に進まない。で、手を動かさない、前にも進まない、何もしないでおしゃべりばっかしてる。それが、このおしゃべりです。おしゃべりして手を動かさない。接客業であると一番ムカつくやつです。ムカつかれるやつです。もう、仕事しようよって。で、勤労には必ず利益が来る。でも、神の前に、そうなんですよ。ああ、これ正しいっすよね。これいいですよね。こうなるといいですよね。ああなるといいですよね。って言ってて、おしゃべりばっかりしてて求めもしないんですよ。人を愛せるといいですね。この人のことを許せるといいですね。本当にその寛容でなれるといいですね。って言って求めもしないんですよ。働かないんですよ。祈りは、労働ですよ。神の前に。神の前に本当にその祈るということは、お助けくださいって。私が本当にこの人を愛せるように、許せるように。私があなたが願っておられるように、生きれるように。また知恵を与えてくださいって。それは労働ですよ。でももう、いとも簡単にそんなことを忘れてしまって、そのおしゃべりばっかりするんですよ。でも神が与えたいんですよ。早く。早く願ってくれって。なんでおしゃべりばっかりしてんの、これ欲しい、あれ欲しいね、とかって言って、ね、こうなるといいわね、とかって、なんで女性かわからないけど、なるよといいよね、とかって言って、そんな感じでその話すんだけど、神に求めないっていうことは、アイドリングしながら、手を動かさないで、体を動かさないで、働かないでおしゃべりばっかりしてるってことになります。24節。これは18節とも似てますね。知恵のあるものは冠、知恵のあるものの冠はその知恵。愚かなものの被り物はその愚かさ。知恵あるものは富であり、また知恵を被るけども、愚かなものは自分の愚かさを被るようになるって。25節。誠実な証人は人の命を救い出す。欺く者はまやかしを吹聴する。誠実な証人というのは人の命を救い出すんですって。誠実に証言するものは何かというとイエス・キリストですよ。イエス・キリストのことを証しするんですよ。また、イエス・キリストを証しするということは、その人の罪を明らかにして、それだけじゃなくて、その許しを伝えるんですよ。イエス・キリストがその罪を許すって、そのために十字架にかかってくださったって。それがその誠実な証言ですよ。その罪のことを全く触れないで、いえ、あのね、神は優しい方なんですよ。あなたのその全てをその幸せにしてくれますよ。こういうこともできますよ。ああいうこともありますよ。そればっかりは、それはその、誠実な証人とは言えないですよ。だってイエス・キリストが何のために十字架にかかってくださったかですよ。神は確かに恵み深いし、神は確かに愛に満ちておられますよ。でも、その悪を憎むし、また罪に対して、その憤ったりするんですよ。でも許されるんですよ。その両面が必要です。欺く者はまやかしを吹聴すると。26節。力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちへの酒どころとなる。主を恐れること、そこに強い信頼があるって。主を恐れるというのは正しい知識と知恵に基づきます。神を信頼すること、また人の信頼を得ることもそうですよ。神を恐れていると、人からも信頼されるようになるというわけです。神を恐れるということは、私が持ち得る最大の自信となれますよ。つまり、自分の弱さを認め、神を頼るというその自分の生き方を OK なんですよ。それが OK なんですよ。もし自信を持つというのであれば、自分の弱さを誇りなさいって。なぜかというと、その自分の弱いところに神を求めるから、神がその良いものを与えてくださって、自分の弱さを補ってくださるからですよ。そこに OK としなさいですよ。それが子供たちの酒どころとなるって。だから神のことされた者たち、私たちは神が酒どころですよ。詩編の46編の一節。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある強き助けだって。だ神を恐れるということは強い信頼だし、また神を恐れる者たちの、私たちの酒どころにもなるし、また私たちの子供たちにその死を恐れることを教えるわけだから、その子供たちにも恩恵があるって。27節。 主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる。主を恐れることは命の泉だと。だから主を恐れるっていうことは縮こまって生きることじゃないんですよ、決して。怖い怖い怖い、神怖いよ。でも知識や知恵に従って生きるということは決して窮屈じゃないですよ。そこには命の泉があるって、生き生きするはずなんですよ。喜びを持って、この与えられている人生を、この命を喜んで歩むことができるはずですよ。力強く、しかも。そして死の罠から逃れさせるって、この神の守りと導きが得られるので、そこに本当にその力強い、その生き方があるはずですよ。縮こまるんじゃなくて、全てから自由にされるわけだから。28節、民の多いことは王の栄え、民がなくなれば君主は滅びる。民が多いということは、その王様の栄えを表しますからね。で、民がいなくなると君主は当然滅びますよ。自分に仕えてくれる人がいないから。だから教会で考えると、その民という、私たちクリスチャンというのは、私たちがその神を恐れる人々で、神に信頼を置く人々で、神に祈る人々で、御言葉を愛す人々で、互いに愛し合う人々であるんであれば、教会には、このキリストの体は力を得ますよ。ただ頭数が多ければいいってわけじゃないんですよ。本当にその王に従う、王というのは私じゃないですよ。王というのはイエス・キリストですよ。王の王、主の主は。その方にイエス・キリストに従おうというその民が、その集まれば集まるほど、それは当然その力を増してきますよ。神に求めて、神がしてくださることを待ち望むわけです。詩篇の33篇、16節から18節。王は軍勢の大きさでは救われない。勇者は力の大きさでは救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならず、軍勢の大きさも救いにはならない。見よ、主の目は主を恐れる者の上に注がれる。主の恵みを待ち望む者に。私たちもその教会として頭数が多くなればいいわけじゃない。そんなんだったらもうエンターテインメントですよ。毎回パーティーやればいいんですよ。そしたらその人は来ますよ、当然。でも、それでは、その、教会としての、イエス・キリストの体としての強さはないんですよ。だから、多いからといって、その、栄光があるわけじゃないですよ。大きいからといって、その、私たちすべてが、その、利益を得るわけじゃないですよ。でも、そこにいる一人一人が、その、神を愛し、人を愛し、神の言葉を愛して、その、神に期待して、神を信頼して、それを祈っていくんであれば、そこに力があるんですよ。軍勢の大きさとか力の強さじゃないから、この私たちまだちっちゃいですけど、かなり。でも私たちが本当にその神に期待して、その祈るのであれば、神に求めていくのであれば、力が与えられるんですよ。一人の人でもですよ。何千人で救うことができるはずですよ。その人が救うわけじゃないけども。その人が祈ったら、その周りの人たちが救われてくるわけだから、神の力によって。私の力とか関係ないんですよ。この前地蔵さんと話してたんですよ。教会に、お年を召した方々がたくさんいる教会っていうのは、実はすごい教会だって。で、なぜかというと、そういう方々というのは、その、実動部隊とか物を運んだりとか、そういうことはできないけども、できないからこそ、もっと、そういう祈りに専念することができるって。教会の強さっていうのは、どれだけ人が祈ってるかどうかだって。だから、本当に教会のために祈ってる人たちが教会の中に出てくるんであれば、絶対に力があるって、その教会は。神がその力を与えてくださるって、必要を満たしてくださるって。だから、私祈りしかできませんっていう人たちがいっぱいいる教会っていうのは幸いだって言ってましたよ。確かにその通りだと思いますよ。イケイケゴーゴーで、自分の力で一生懸命なんかいろんなことやって、いろんなこれもやって、あれもやってってやってると、その自分の考えてることを実現するかもしれないけど、神が考えてることは祈らないと実現しないから。イエス・キリストにとって有益な民となりたいですよ、私たち。29節、怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。怒りを遅くする者は英知を増すと。ヤコブは、その聞くに早く、語るのに遅く、怒るのにも遅くありなさいというふうに言ってますね。そこには知恵がある、知恵があるって。気の短い者は愚かさを増すって、自制しないし、思慮深く生きないから。だから、その、愚かさを増してしまうと。30節。穏やかな心は体の命、激しい思いは、骨を蝕む。穏やかな心、病は気から。穏やかな心っていうのは体の命だって。 神への信頼やキリストとの歩みが心とか魂に平安や穏やかさをもたらすわけですよ。神からの祝福恵みがあると平安が与えられるわけですよ、私たち。でも激しい思い、新しい役とかだと、まあ、現象に近い役だと、妬みですよ。激しい思いっていうのは。尽きない欲ですよ。ロード・オブ・ザ・リング見たことありますかね。欲しいんですよ。指輪が、力の指輪が欲しい欲しいって言ってるんですよ。それは蝕んでいくんですよ。自分の心も体も。骨を蝕むって。体も蝕んでしまうって。だから妬みというのはいいものをもたらさないんですよ。妬まないで神に求めればいいんですよ。良いものだったら与えられますよ。31節。よるべのないものを強いてあげる者は自分の作り主をそしり、貧しい者を憐れむ者は作り主を敬う。よるべのないもの、もしくは貧しいものを強いてあげるのであれば、それは自分の作り主をそしるって。だって神はよるべのないものを憐れむ方だから。それと真逆なことをするのは神をそしるものだって、馬鹿にするものだって。自分の作り主を敬うのであれば、敬いたいのであれば、貧しいもの、もしくは必要のあるものを憐れむものとなる必要があります。隣人の必要を見て、もちろん物質的にも、そして霊的にもですよ。苦しいかな、どうしたかなっていう、だそれってフェロシップじゃないと分かんないじゃないですか。お互い付き合わないと分かんないんですよ。でお互いのことをそのイエス・キリストにあって信頼して、その自分のことを話さないと本当に分かんないんですよ。だそういうその関係があって、ようやく他の人の必要を、に気がついて、そして憐れんで、かわいそうだなって思って、そして祈って求めていくっていう。で、それでそのお互いの、必要を満たし合うわけじゃないですか。ガラテの6章の10節。ですから私たちは機会があるうちに、すべての人、特に信仰の家族に善を行いましょうというふうに書いてあります。だから私たちのこの教会の中でお互いにそのよくし合えないのであれば、他のところではできないはずですよ。32節。悪者は自分の悪によって打ち倒され、正しい者は自分の死の中にも逃れ場がある。悪者は自分の悪によって打ち倒されると、だから必ずその報いを受けると。でも正しい者は神がその酒どころとなって逃れの場となってくださるわけですよ。ヨブの悲しみの苦しみの中、そのヨブの逃れ場っていうのは神だったんですよ。死も正しい者を支配しませんよ。たとえその苦しい中にいたとして、そこで、そのこの地上での生活が終わったとしてもですよ。その後、その永遠の世界で、その自由にされるんですよ。33節。知恵は悟りのある者の心に行こう。愚かな者の間でもそれは知られている。悟りのある者、知恵はその人の心に行こうって。だから知恵が喜ぶんですよ、その人の心の中で。その知恵によって生きるからね。でも愚かなもの、まあ、この別の訳だと、愚かなものの心は知られているって。だからみんなにその知られるって結局は。隠し通せるものはないって。で必ずその正しさというのが明らかにされる時が来て、その自分の愚かさっていうのが、分かる時が来るんですよ。イエス・キリストの前に立つ時にこれが明らかにされるのは嫌です。だからこの生きてる間に、本当にその自分の愚かさが明らかにされて、で、この自分の、心を、また罪を洗ってもらって許していただいて、新しい心を与えていただきたいですよ。34節。正義は国を高め、国は、ごめんなさい、罪は国民を恥ずかしめる。正義は国を高めるって、いいですね。で、罪は国民を恥ずかしめると。だ国の強さっていうのは、ある意味、民度によって決まるんですよ、こうやって。神にどれだけの人たちがその国で叫び求めてるかって。であればですよ、その教会、その霊的なつながりがある、その教会はなおのこと、この一人一人私たちの、その民度というか、神にどれだけ信頼しているのか、知恵を持ってどれだけ歩んでいるのかによるんですよ。だから教会っていうのは牧師がどうだって、もちろん牧師教師というのは大切ですよ。御言葉を教えない牧師教師だったら教会に力を持たないから。でも教会っていうのは牧師教師だけで、牧師だけでやるもんじゃないんですよ。私の力の強さでなんかどうにかなるもんじゃないんですよ。全員だから、私もキリストの体の一部なんですよ。皆さんもキリストの体の一部なんですよ。みんなが健全になることによって、みんなが神に向かって助けを求めることによって、同じところを向いてね、 そうすることによって力を増すんですよ。だから私たち一人一人が本当に神との関係の中に、その健全な関係を築いていただけるのであれば、正しさを受け取って、救いを受け取って、その義人として信仰によって生きるのであれば、御言葉に生きるのであれば、この教会にも力が与えられるはずですよ。もっともっとその神の国が広がっていくために。35節。白深いしもべは王の好意を受け、恥知らずの者は王の激しい怒りに遭う。王様は思慮深いしもべに対して好意を与えるんですよ。なぜかというと、誠実だし、忠実だし、そして勤勉だからですよ。でも、恥知らずな者に対しては怒りを与えるって。忠実でない者、誠実でない者、怠け者、自分にも恥をもたらすし、王にも恥をもたらすからです。私たちの王の王であり、主の主、イエス・キリストは、ありがたいことに、私たちに対して好意を明らかにしておられるんですよ。しかも私がイエス・キリストのことを認めないで、お前なんか王じゃねえやって言ってた、その時からイエス・キリストはご自分の命を投げ出すほどに私のことを慕ってくれてたんですよ。愛してくれてたんですよ。責められることも罰せられることもないんですよ。このイエス・キリストという方の下にいるのであれば。激しい怒りは決して下さないんですよ。ご自分が受けてくださったから。私たちにその与えられているこの御言葉であったり、知識とかその知恵とかっていうのは、そうやってそのイエス・キリストのその民として、いることができる、権利じゃないですけど、いることを、その民としてくださるんですよ。民とされるんですよ。その知恵によって、知識によって、信仰によって。本当にその私の仕えているイエス、王の王が、私のことを愛してくださっていて、私を永遠の世界にその導いてくださること、私を許してくださっていること、決して責められることがないところ、そのことを受け取っていきたいですよ、ずっと。祈ります。天のお父さん、今日もこの知恵について学んできましたけども、本当にどうぞ私に知恵を与えてください。本当、愚かなもので、こうなるといいのに、ああなるといいのにって思いながらも、ペチャクチャペチャクチャ話すばっかりして、あなたに祈らなかったり求めなかったりすることが多いですから、今みんなでイエス・キリストの皆によって求めます。私にここにいる一人一人にあなたから与えられるその知恵をどうぞ与えてください。お願いします。イエス・キリストが命を与えてくださるほどに、私のことを愛してくださっていることを理解することができますように、受け取ることができますように、そしてそのキリストを信じる者にはその義と認められるということ、義が与えられるということも知って、それを体験できますように、本当に心の底から万歳ってありがとうございますって言えるほど、自分の行い、自分の考え方が思いっきり変わっていくほど、どうぞあなたが許されたことがもっともっとわかるようにしてください。お願いします。そしてこの知恵に基づいて、知識に基づいて毎日歩んでいくことができますように力を与えてください。お願いします。あなたが私たちに与えようとしておられるその一つ一つの祝福を受け取っていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。